説教天を仰ぐ松田琴牧師。
主にある皆さん、雨の日曜日になりました。神様の恵みを雨のように受けて、これからの1週間の歩みをご一緒に歩み進めていきたいと願っております。使徒信条によって私たちはキリスト教の信仰ということをご一緒に分かち合ってきました。今日はイエス・キリストが十字架にかけられ、そして復活され、黄泉に下り、今日のところは天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえりというところです。初代の教会からイエス・キリストが復活後天に昇られたということが信仰告白として、その内容を持ってきました。天を仰ぐという説教題をつけさせていただきました。これは復活後のイエス・キリストが天に帰られた、天に昇られたというところから、私たちがその天を仰ぐということはどういうことなんだろうかということをご一緒に考えたいと思ってのことです。天を仰ぐ、天を仰ぐという言葉の使い方、長くキリスト教会にいて、そして牧師をしてまいりました私は、天を仰ぐというとまず発想するのは祈りということです。これには意外な気持ちを持たれる方もあるかもしれませんが、初代のキリスト教会の信者たちは祈るときにこうやって祈ったの。天を仰いで、手を開いて、そして上を向いて祈りました。私たちは祈ると言いますと、下を向いて手を組んで、こう自分の中側に入るような感じで祈りますね。でも初代のキリスト者たちは祈るっていう時には、天に自分を開いた。ちょうど私が礼拝の最後に祝祷という祈りをいたします。あのスタイルです。あのスタイルで初代のキリスト者たちは祈りました。天に向かって自分を開くというスタイルです。その天を仰ぐということの中では、例えば私は、人間という言葉、アンスローポスというギリシャ語ですけれども、このアンスローポスという人間を意味するギリシャ語というのは、天を仰ぐものという意味なんです。人間というのはどういう存在なのか、ギリシャの思想の中では人間というのは上を見るものだ、顔を上に上げる存在だ、天を仰ぐものだと、そう考えていたわけですね。そしてその天を仰ぐ、上を見るという時に考えられているのは、皆さん考えてみてください。今日雨が降りましたね。傘を差して、そしてこう、駅からここまで歩いてらしたわけです。足元を見て、濡れないように傘の中に入ってこう歩いてます。そうするとどうしても視線は下に行きますよね。足元に行って、でこう日常生活を考えてみますと、私たちは大抵下を向いて、そして何かご飯のネタがないかと探しているわけです。どうやって食べていこうかな、何で食べていけるかな、そうやってこうやって探してる。時には100円玉が落ちていたりするラッキーなこともあるかもしれませんけれども、そうやって下を向いて、そして生活の過程を見ながら歩くけれども、本来人間というのは天を仰ぐ存在なのだ。ただただ日々どうやって食べていこうかということだけに気を取られて、それで終わってしまうのではなくて、天を仰いで私が生きていくということに対して天に開かれていく存在だ、私はそう思っておりました。祈りの姿もそういう祈りだ。しかし天を仰ぐという言葉を辞書でいろいろ調べまして、この言葉のイメージされる人間の姿というのはですね、多くの場合どういう姿が出てくるかというと、サッカーの選手がゴール
外れた、ああこういう姿なんですよ。あ、そうか、天を仰ぐっていうのは、ああダメだった、こうやっていけると思ったのにダメだった、おお、こうやって天を仰ぐ姿が出てくるわけなんですね。文字通り天を仰いでいる、千載一遇のチャンスを逃した。あ、私はそこで気づきました。そうか、人が天を仰ぐというのは、まあ、交渉に飯の種ばっかりを探している人間が天を仰いで素晴らしいことを考えようっていうんじゃなくて、なんてこった、ここでいければ私の人生何か変わったかもしれなかったのに、なんでこのチャンスをものにできなかったんだ、ここで、そういう時に天を仰ぐんだな。その背後には途方に暮れてため息をついて絶望して祈りたいほどになっている、そういう人の姿がある、そういった心持ちがある。頑張って頑張って最後のところで軌道がそれて頑張ったのにかなわない、失敗して痛みで天を仰ぐしかない、そういうイメージです。人は時にそのような状況に遭遇して何を求めて天を仰ぐんでしょうか。耐えようとする力は上を向かせるんでしょうか。天の大きさに自分を訴えたくなるんでしょうか。天にいるという神様に救いを求めるんでしょうか。包まれたいのか、癒されたいのか、許されたいのか。絶望感は空だけが吸収してくれるのか、それが分かっていなかったなと思いました。人が天を仰ぐっていう時には絶望している時なのかもしれない。そもそも人は天を仰ぐ存在だ、でもそこには痛みがある、頑張ったのにどうしようもなかった、そういう動作なのだな。人は絶望しているときに天を仰ぐ。旧約聖書には信仰の父と呼ばれたアブラハムという人が出てきます。アブラム、多くの人の父という意味の名が後にアブラハムに変わっていきます。私は学校で授業でアブラハムの話をしますときに、アブラムがアブラハムになる、アブラハムになったことによって多くの人の父が諸民族すべての人の父になった、そういう名前なんだよ。歯が大事、ポリデントでも何でもありますね、歯が大事なのよ。アブラムからアブラハムに説明をいたします。アブラハム、創世記15章、この時のアブラハムは約束させていた、神様が与えると約束してくださっていた子孫が与えられない、土地も与えられない、私の人生徒労まみれだったんだろうか、そうやって絶望の淵に佇んでいる。自分の人生の中で最も望んだものが与えられない、深い悩みの中で絶望しています。創世記15章5節、神様はそのアブラハムにこう語りかけられるんです。天を仰いで星を数えることができるなら数えるがよい。アブラハムを天幕、テントですね、外に出して、あなたは天を仰いで星を数えてごらんなさい、そう言われる。あなたの子孫はあのようになるだろう。すなわち私たちが下を向いている時というのは、自分の限界、自分の状況というものを自分の計りの中だけで見ている、閉じこもったところで自分の人生っていうのはもうこんなもんなんだろう、そういう限界を測っている。けれども神様は 天を仰いで星を数えなさい、東京の空じゃないですよ、東京の空なら星は数えられるかもしれないけれども、この時にアブラハムが天を仰いで数えた、星を数えようとした、その空は数え切ることができないほどの星が広がっているんです。そこに広がっていたのは自分というものの小ささを超えた神様が与えてくださる可能性というものでした。あなたの子孫はこのようになると言われたんです。アブラハムは主を信じた、聖書に書かれています。私はこのところで大事なのは、アブラハムが信じたのは子供の数ではなくて主を信じたことです。神様を信じた。どのような形で私の限界を破ってくださるのか、その可能性を与えてくださるのは神様ご自身なのだということを彼はそこで信じた。今まで持っていた軸、物差しというものが聖書の言葉と対話をするとき、神様の言葉と対話をするときに変えられていく、方向転換していく、その旅はそのことによってアブラハムの信仰の旅のように豊かなものになっていくはずだ。天を仰ぐということにはそういう内容が含まれています。そしてそこから新しい時が始まるということを聖書は伝えているんですね。確かに人は絶望して天を仰ぐのかもしれない、うまくいかなかった結果にため息をつきながら天を仰ぐのかもしれない、でもその時に新しい時が始まっていく、聖書のメッセージです。新約聖書に天を仰いでいる人たちの姿があります。先ほどご一緒に耳を傾けました新約聖書使徒言行録1章6節以降です。復活されたイエスは弟子たちと共におられます。弟子たちはイエスと共にいて、そして問うんですね。イエス様、これからあなたの国がどうやっていつ建てられていくんでしょうか。イエス様はそのことについて直接答えることはなさいませんでした。これこれこういう形で神の国はやってくるというふうには言われなかった。弟子たちが持っていたイメージはローマ帝国という大きな、このユダヤ民族を支配していた帝国が打ち破られて新たに独立して自分たちの国が来るということに神の国を重ね合わせていた。しかしイエス・キリストが言われた神の国が来ると言われたのは決してそのような小さな枠、ユダヤの民族、イスラエルの民というそういう小さい枠のもことではありませんでした。イエス・キリストはいつそれがやってきますかと弟子たちに問われたのに対してこう答えられます。使徒言行録一章、あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。小さなイスラエルの民族、ユダヤというこの国がいつ再興しますか、復興しますかということではなくて、地の果てに至るまで神の福音というのはあなた方から今ここから始まっていくということをイエス様は伝えられた。私のいとこ、伝道者でありました祖父の一番最初の孫です。名前を極みと言います。極めるという字ですね。極、南極の極です。この名前はここから取られたんです。極みまでって言葉ですね。でもこれ女性なんですけど、極みさん、いい名前ですけれども由来を知らないと極みさんってなんかすごいですよね。道を極めるって書くと皆様お分かりになりますね。極道なんですよ。 すごいですね。地の果てまで、極みまで、地の町人となるだろう。祖父のこのビジョン、もうどこまでも神様のその福音が述べ伝えられていく、そのビジョンは素晴らしい。この名前ちょっと、まあ私ことでよかったと思ってます、はい、地の果てまで主の商人となるだろう。それはただただ一つの民族、小さなこの範囲ということではない。そうではなくて、この東の果てと言われた日本の私たちにも、神様が語られたその言葉と、イエス・キリストが始められた主の福音の技は伝えられていく。その一番最初の初めの物語がここから始まっていくのです。イエス様はそこで天に上げられて、弟子たちの目には見えなくなっていきました。これはユダヤ人イスラエルの民という範囲を超えて、ユダヤ人と敵対関係にあったサマリアに対しても、また全世界の異邦人にも主イエスのことが述べ伝えられて、すべての人にその救いというものが伝わっていくのだと。すごいですね。この時イエス様と弟子たちがいたのはパレスチナの小さな地方です。でもそこから全世界のことを語られたんです。イエスの言葉通りに聖霊によって力を与えられ、キリストの証人と弟子たちがなっていく使徒言行録はそこから始まっていきます。イエスが天に上げられたというのは、弟子たちにイエスの姿がもう見えなくなったということです。弟子たちの目にはイエスの姿は見えない。今まで見えていた時にはこの範囲、ガリラヤという場所、エルサレムという場所で一緒にいた。しかし目に見えなくなられて天に昇られたイエス・キリストのその福音は、ここから全世界に広がっていくものとなる。見えないイエスの姿を今度は弟子たちがその姿になるという約束なんです。イエスの姿は見えないけれども、あなた方が私の姿になるんだ、見える形になるんだ。教会の始まりです。そこに天を仰ぐ姿があります。自分たちの終わりと思っているところから全く新しいことが始まっていくという、その救いの歴史の転換点です。天を仰いで立ち尽くしているのではなくて、主が命じられたようにこの地上であなた方がなすべきその務めを自分なりに一つ一つ、一歩一歩、小さくても携えていきなさい、一歩を踏み出していきなさい。そしてあなたの旅、いえあなた方の旅、あなた方の物語をここから始めなさい。イエス・キリストが天に昇られるというのはそういうことです。ルカによる福音書という福音書があります。この福音書はルカという人がローマ帝国のテオピロという当時の支配者の人にイエスが行われた技と言葉を伝えていった、その第一巻で、そして使徒言行録は同じルカの著者が今度はイエス・キリストが亡くなった後、復活されて天に上げられた後の第2巻として書かれているのが使徒言行録なんです。聖霊を与えられて弟子たちは今度は私の物語を始めていく。主の物語だったものが今度は私の物語、いえ私たちの物語を始めていこう。手に挙げられて目に見えなくなって、主の物語が終わるところから、そこから私たちの物語が始まっていきます。イエス様がなさったように、イエス様が生きられたように、イエス様が語られたように、今度は私たちがその姿を、形を成していこう。私たちは自分の可能性というものをとても小さな物差しで測っています。しかし天を仰ぐときに、 そこにイエスが共におられる。私たちの可能性や実現すると思っていたことが破れたところから始まる物語がある。教会は、キリスト者はそのように毎週天を仰いで歩む群れです。そしてキリストが天におられるということはもう一つ大切なことだと思っております。もう天におられるのだから、この地に神となるものはないということです。私たちは何でも特殊な才能や能力を持っているもの、神にしやすい風土の中で生きています。しかしそうではない。もうイエス・キリストが天におられるのだから、地上のものは神にはならない。神以外のものを神とすべからず、地上のどのようなものも偶像にせず、その支配から自由である。それがキリスト者です。そして私たちは天にあるものを求めながら地上を旅する民です。地上での責任を担っていきますけれども、その地上で責任を担っていることが最後ではない。私たちの最後の旅は神のもとへ帰る旅です。そこにイエス・キリストがおられる。私たちの地上の最後の旅は天へ帰る旅です。そこにキリストがおられるところへ私たちは帰っていきます。花道です。道を極めます。信仰告白は天に昇りに続いて、全能の父なる神の右に座した参りと続いています。全能の父なる神の右に座す、学生たちに左じゃダメなんですかって聞かれました。そうだね、左じゃダメなんですか。先ほどご一緒に読みました旧約聖書の詩編の、110編1節に、神の右にあなたは座すだろうという言葉がありました。右という言葉に意味があるんですね。右に座すという言葉は、右側にちょこんと座っているということを言っているのではなくて、動作を表す言葉ではなく、神と等しいという意味なんです。神様として、神様と同じものとしておられるというのが、神の右に座しておられるということの意味です。わざわざ全能の父なる神の右というのをあるということは、神が全能であるということを強調してここに置かれているのか。神の全能性ってどういうことでしょうか。神様にはすべてのことがおできになる。確かにその通りです。しかしここで言われている全能性、すべてのことができるというのは、どういう形ですべてのことができるのだろうか。熊沢義信先生、神学者で牧師がおられました。お隣の千歳船橋教会で牧会もしておられた教師です。受難節の説教の中で次のように語っておられます。主イエスに従うことは、主と共に仕える道を歩むことであり、支配ではなくしもべの道を歩むことなのです。主の栄光は上に昇る上昇の歌を歌うことではなくて、下へ昇る下降の歌を歌うことなんです。熊沢先生は、神の右に座しておられる、全能の神の右に座しておられるというのは栄光の姿。しかしその栄光の姿というのは、私たちが思うように素晴らしく光り輝いて、そしてまばゆく、すべてのことができるオールマイティ、その全能性というのは下へ昇る方向に使われているというふうに言われたんです。無力なまま十字架にかかり、私たちの罪や弱さ、愚かさを担い、 無力なまま死に果てたキリストを神は復活させられました。そのキリストこそが全能の神と等しい神だというんです。神の全能性は無力なものにさえなれる、無力なあり方、そのあり方で人のしもべになる、上に登る、天におられるというのは神様と共におられるということです。天はどこにあるんだろう。雲の上という表現をする方もあるかもしれません。でももしかすると私の足の下の最も深いところ、人が絶望しているところと言い表す人もいるかもしれないんです。神の全能というのは力でなぎ倒していくようなものでも、絶対的な支配者として私たちを押さえつけるようなものでもない、私たちと等しいものになって、つまりとことん無力なものとなりながら罪に翻弄され、死の力の前で屈服させられる、その姿となって私たちと共に歩み、最も私たちが弱っている時に私たちの下で背負ってくださる方です。それが全能の神です。神の全能、私たちのために最も良きものを捧げ尽くして、そして神の右に座している神と等しいもの、見る影もないほどに変わり果てさせていくことを厭わない、そのような全能です。そして神はこのイエス・キリストにおいて復活の命を表してくださいました。私たちの限界から始める技を起こしてくださいました。この天に昇り全能の死なる神の右に座したまえりと告白するときに、神が与えられた教会の時というものを心に刻みながら、私たちがどんなに無力であっても愚かであっても神は生かしめてくださるということに信頼して歩むことができると思います。私たちの伝道は地の果てまで神の国が述べ伝えられる、あなたたちはその証人となると言われました。なんて光栄なことでしょうか。そのために用いていただいている私たちです、この教会です。でもある意味で敗北の連続です。一生懸命やってもそれが報いられるということばかりではありません。時には失敗があり、折り重なるようにして形のあったものが失われていく、私たちの人生が地上で終わりがあるように、時には地上に置かれていた教会も終わりがあると思います。けれども私たちを用いて神の栄光のための器となしてくださっている、それが私たちに与えられている約束です。私たちの日常の貧しい歩みも主イエスにおいて表されたその神を信じて歩もうとするときに生かされていくのだ、大切なものとしてすべて用いられるのだ、主イエスが天に昇られたということにおいてはっきりと神様と私たちの間に橋渡しが行われたということです。橋が渡されている、つながっている、人生の最後の旅は天へ向かう旅です。それは解き放たれていく歩みでもあります。最も深いところで、そこでしか神に会えないところにイエスがおられる、私たちの日々の歩みもそのような一日一日でありたい、いえそのような一日一日として与えてくださっている。ああ天を仰いだ時、そこにイエス・キリストが共におられる、私たちの人生の最も深いところにイエス・キリストが共にいてくださる、この週も その約束と一緒にここから出かけていきましょう。あなたの人生の地の果てまで、あなたの可能性を持って、あなたの力を持って、あなたの恵みを持って歩ませていただきたい。そのようにしてここから派遣されていく私たち一人一人でありたいと思います。神様への賛美を持ってここから歩ませていただきましょう。お祈りをいたします。主なる神様、あなたが今も私たちを召していてくださり、絶望し天を仰ぐほかないような時に私たちの物語を始めてくださることを信じます。そこから人々とのつながりが与えられ、力が与えられ、祈りが与えられ、弟子たちが共に祈っていたように、女性たちが共に祈っていたように、神様の福音が始まっていきました。ああ私の物語はもうここでついえてしまうのか、祝福は幸いはここで終わってしまうのか、思っている私たちに、あなたはまた違う形で新しい命のその物語を始めさせてくださいます。神様、どうぞ私たちがあなたのその物語の一部を担い、自分の人生を喜んで歩んでいくことができますように、聖霊の力を与えてください。そしてあなたは教会にイエス・キリストの姿を預けてくださいました。弱く愚かなものですが、しかしあなたが共におられるのですから、あなたが私たちを友と言ってくださるのですから、私たちに不足はありません。あなたが備えていてくださることを信じて歩ませてください。今日から始まる一週間のすべてをあなたにお委ねいたします。どうぞ日々の生活の中でなくてはならぬ糧を、すべてのものを与えてください。仕事をしている方に力を与えてください。学校生活を送っている生徒たち、子どもたちに喜びと希望を与えてください。高齢の弱いを重ねられている一人一人が励ましを与えられますように。そしてどうぞ私たちのこの群れが、あなたの与えてくださっている恵みを移し返していくことができますよう用いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。